This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker. Cinemano Himitsu。
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第20回です。早速ですが、今回紹介した映画は前回配信分である第19回オクラを買いに行かせたらで予告した通り、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスなんですね。マーベルとディズニーが制作している映画シリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第15作目であり、2014年制作の映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの続編ですね。映画ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは1970年代のナツメル音楽を背景に、世界を破壊するオーブをめぐって大人になれない大人たちが大宇宙を駆けずり回るといったお話でした。 MCU 作品については今年の2月2日に配信した第12回ドクターストレンジにて振り返っているので、そちらも聞いていただければ幸いです。映画の感想に入る前にちょっと要望を2点ばかり述べさせていただきたい。本作ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスの日本公開は5月12日からアメリカより1週間遅れで公開されてます。その遅れが招いたとも言える事態、ちょっと勘弁してくれよという話ですね。 MCU 作品の楽しみである、いわゆるポストクレジットシーン、 MCU 作品はエンドロールの合間や最後におまけシーンや他の MCU 作品への伏線となるシーンが全作品挿入されています。動画共有サイトである YouTube に本作のポストクレジットシーンを盗撮した映像がアップロードされてるんですね。映画泥棒あらわるですよ。 YouTube で本作の予告編を再生してるせいでしょうね。あなたへのおすすめとしてポストクレジットシーンの映像がトップ画面に表示されてるんですね。その盗撮映像を見ようとも思いませんが、 YouTube って場面を切り取ったサムネイル画像が表示されますよね。そのサムネイルでなんとなく本作のポストクレジットシーンがどういったものか分かってしまいます。いわゆるネタバレってやつです。ここで要望2点ばかり。映画泥棒の皆さん、せめてポストクレジットシーンのサムネイルはテキストオンリーでお願いしたいのが1点。もう1点は、今回のように日本公開が遅れた場合はサムネイルによるネタバレが怖くておちおち YouTube も見てられないので、 MCU 作品は世界同時公開でお願いしたいの1点。この2点どうにかなりませんかね。さあ、シネマの秘密第20回始めます。今回紹介したい映画はガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスなんですが、まずはパンフレットの話から。最近パンフレットを2種類出すの増えましたよね。本作のパンフレットって通常版と特別版の2種類販売してたんですね。通常版は820円で、特別版は950円。どうせ表紙が違うだけやろって思って劇場で手に持ってみたら厚みが違う。何？特別版は表紙に厚紙でも使ってるの？と思いながら購入したわけですが、公式ウェブサイトで確認したところ、特別版はグラビアとアートが16ページ増だそうです。表紙が違うだけのパンフレットにプラス130円は払いたくはないですが、 ページが増えてるなら払ってもいいですね。こういう違いのある特別版なら価格差に納得です。そしてパンフレット自体を買ってよかったポイントがありまして、監督であるジェームズ・ガンのインタビューで、イタリアの種馬ことシルベスター・スタローンの本作にはスタカー役で出演しています、撮影エピソードが語られていたんですね。さすがスタローン師匠と胸が熱くなる話が載ってました。本作のパンフレットは買いでしたよ。では本作のお話はこんな感じ。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの面々はソブリン人の依頼で宇宙怪獣から電池貯蔵庫を守る仕事に就いていた。任務を達成し、報酬としてガモーラの妹であるネビュラの身柄を受け取る。もう用はないとばかりにソブリン星を後にするも、ロケットが貯蔵庫で電池を盗んでいたため、取り返しにソブリン人の艦隊が追いかけてくる。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの愛機であるミラノ号は攻撃によって大破寸前まで追い込まれ、絶体絶命のピンチ。そこへ謎の宇宙船が現れ、ソブリン人の艦隊を一掃する。その宇宙船に乗っていたのは、といった感じ。本作の序盤は、前作、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの後日談とも言える感じで、前作で示された個々のキャラクターや関係性が改めて示されます。中盤になって、本作の物語が動き始めると、主人公たちはまず、ピーターとガモーラとドラッグスの3人、ロケットとグルートの2人と2組に分かれ、さらにピーターと父親エゴ、ロケットとヨンドゥ、ガモーラとネビラ、ドラッグスとエゴの従者であるマンティスと新キャラクターを交えて4組に分かれ、群像劇のようにそれぞれバラバラに物語が進み、新たな関係性が描かれる。ここは物語自体は停滞気味とも言えるので、人によっては退屈に感じるかもしれない。しかしここで示された新たな関係性がクライマックスでエモーショナルに集約され、 MCU 作品屈指の感動のラストにつながるわけですね。エモーショナルといえば前作同様、1970年代の懐メロ音楽がガンガン使われるわけですが、前作は比較的メジャーな曲が中心だったと思うんですね。スウェーデンのバンドブルースウェードのホックド・オン・ザ・フィーリング、ガールズロックの草分け的存在であるザ・ランナウェイズのチェリーボム、幼き頃のマイケル・ジャクソンがメンバーであったジャクソン5のアイ・ウォンチュー・バックなどなど、それに対して本作は通好みな曲が中心。イージューライダーでおなじみの奥田民生に影響を与えた ELO ことエレクトリック・ライト・オーケストラのミスター・ブルースカイ、後にレッチリことレッド・ホット・チリ・ペッパーズもカバーするルッキング・グラスのブランディ、キャット・スティーブンスのファーザー&サンなどなど。キャット・スティーブンスについては昨年の11月10日に配信した第6回ロック・ザ・カスバで触れているので、そちらも聞いていただければ幸いです。ちなみに本作のオープニングを飾る ELO のミスター・ブルースカイ、この曲を聴くとキリンの一番搾りが飲みたくなる人もいそうですが、映画を見終わってから歌詞を読むとクライマックスの展開を歌っていたことに気づくわけですね。だから前作同様、劇中使われる楽曲は物語と密接に関係してるんですよね。ここでガライと話を変えます。マーベル・シネマティック・ユニバース MCU 作品でよく挙げられる問題点について話しておきたいんですね。それは悪役が記憶に残らないというもの。2000年代以降の娯楽映画全般にも当てはまることとは思うんですが、いわゆる MCU 作品のヒーローたちは自己のアイデンティティに悩み、乗り越えることで成長し、また結束する。悪役はそれを促す障害としての機能しか持っていない。MCU 作品の悪役で印象的だったのは？と質問すると、トム・ヒドルストンの演じたマイティー・ソーの弟であるロキと答える人が多いと思う。映画マイティー・ソーで初登場し、映画アベンジャーズでは即席のヒーローチーム相手に大暴れ。では、映画 アイアンマンの悪役といえば？と質問すると、誰だったっけ？となりませんかね。また最近だと、映画ドクター・ストレンジもそう。映画アイアンマンの悪役は、ジェフ・ブリッジスの演じたスターク社の副社長であるオバディア・スティーン。映画ドクター・ストレンジの悪役は、マッツ・ミケルセンの演じた闇の魔法使いであるカイ・シリウス。盟友が演じているにもかかわらず、オバディアやカイ・シリウスのキャラクターは薄っぺらい。これこそ悪役が単純な障害としての役割しか付与されてないからですね。前作「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の悪役もそうですね。リー・ペイスが演じたロナンでしたが、覚えてます？世界を破壊できる力を持ったオーブを手に入れようと躍起になるキャラクター。記憶に残る悪役としては、ロキの他に映画「キャプテン・アメリカ・ウィンター・ソルジャー」のセバスチャン・スタン演じるバッキーに、映画「シビル・ウォー・キャプテン・アメリカ」のダニエル・ブリュール演じるジモが挙げられると思います。この2作品とも悪役は、絶対的な善であるヒーロー、キャプテン・アメリカをいかに倒すのかというアンチヒーロー的な描かれ方をしているため、印象に残りやすいんだと思います。MCU 作品の悪役は、すべからく悲劇的な背景を持っていますが、物語にカタルシスを生み出すために、その悪役の悲劇的な背景を意識的にオミットしたりしています。悪は悪でないと、主人公が乗り越えた時にカタルシスをもたらさないという理由でしょうか。それがよくわかるのが、映画「マイティ・ソー・ダーク・ワールド」の悪役であるクリストファー・エクルストン演じるマレキス。脚本段階では、マイティ・ソーの父オーディーンや祖父ボーとの因縁、ダークエルフ一族の話が掘り下げられていたようですが、バッサリとカット。映画「ドクター・ストレンジ」の悪役カエ・シリウスもまた、魔法使いとなった理由である妹の話が編集段階でバッサリとカット。悪役が記憶に残らないというのは、 MCU 作品においては意識的に行っているとも言えます。では本作「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス」で登場する悪役はどうなっているんでしょうか、といったことを次から話していこうと思います。本作「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス」の悪役がどうなっているのかですが、悪役の話で引っ張っておきながら申し訳ないんですが、知らないで見た方が絶対に面白いので、詳しくは言わないでおきます。ただかなり意表をつかれる悪役であるのと、今までの MCU 作品に登場した悪役と比較しても、最も観客に生理的な嫌悪感をもたらすキャラクターになっているんじゃないでしょうか。まさに記憶に残る悪役ですね。これ以上はネタバレを言わないでおきますが、劇中引用されるとある人物、キャラクターについて話しておきたい。それはデビッド・ハッセルホフとメリー・ポピンズ。ピーターがガモーラに話す子供の頃のこと。父親のいない幼きピーターに、あなたのお父さんはデビッド・ハッセルホフ、ドラマの撮影で旅してるから家にいないと母親は嘘をついた。ピーターを真に受けて友達に自慢したという話。前作では傑作パニックホラー映画「トレマーズ」の主演でおなじみのケビン・ベーコンが幼きピーターにとってのヒーローとして語られていましたが、本作ではデビッド・ハッセルホフ。1980年代を代表するドラマ「ナイトライダー」で喋る車ナイト2000とともに数々の事件を解決するマイケル・ナイト役を演じ、人気を集めたテレビスター。僕もナイトライダー大好きで見てましたよ。ドラマ「エアウルフ」のホーク役のジャン・マイケル・ヴィンセントや、ドラマ「特攻野郎 A チーム」のモンキー役のドワイト・シュルツと並んで、デビッド・ハッセルホフは子供の頃の僕にとってもテレビの中のヒーローですよ。もう一人引用されるキャラクター、メリー・ポピンズはピーターがヨンドゥを例えて言うんですね。武器である矢を手に持ち、ゆっくりと降りてくるヨンドゥの姿に対してピーターが、 ギャグでメリーポピンズみたいだという。メリーポピンズは元はイギリスの児童文学に登場するキャラクターで、ディズニーが1964年に実写ミュージカル化してますよね。親の愛情を満足に受けられない子供たちが、優しくて美しく親切で面白いベビーシッターが欲しいという願いをする。すると現れるのが謎めいた女性メリーポピンズ。本作の物語を考えると、育ての親であるヨンドゥをメリーポピンズと例えるピーターに、もうたまらない感情がこみ上げてくるんですね。ヤフー映画のレビュー、本作はおおむね絶賛なんですが、中にはそこが浅い、おバカ映画という感想があったりするんですね。そういう人に言いたい。いや、本作はなかなか侮れないものがあるよと。映画にポップカルチャーを意識的に持ち込んだといえば、クエンティン・タランティーノですが、1990年代当時はポストモダン的なアプローチなんて言われたりしてました。映画の中身がいわゆる模倣であり、オマージュであり、記号的でありといったもの、こういったポストモダン的な手法をヒーロー映画、アメコミ映画に持ち込んだのがジェームス・ガンと言っていいんじゃないでしょうか。これは彼の長編2作目である映画スーパーで挑戦し、それ大手スタジオであるディズニーがマーベル作品に持ち込んだのが前作ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。何が面白いのかわからないというレビューはまああり得ると思う。タランティーノの映画だって面白くないと感じる人もいるわけですから。でもそこが浅いというのはちょっと違うんじゃないのと感じます。またレビューで前作ほどの驚きがないと。これはまあそうですよね。前作で試したポストモダン的アプローチを繰り返しているに過ぎないわけですから、新鮮味が薄れるのは当然ですね。そういった続編特有の問題はあるにしろ、本作おすすめです。
ポッドキャスト Cinema no Himi Too Woki e Tag no Kum So Ya Go E Ken Domata She War iTunes Store no Review CSA Blog no Commento Tumblr no Mail Form Twitter Account At Cinema no Himitsu Ma De One Ga Ishimasu。
こんな感じで、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックス、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。映画情報サイトのシネマトゥデイに、本作のちょっと興味深い話が載っていたんですね。アメリカで起きた話です。オンラインサイトを通じて初めて会った女性と、本作、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスを見に行った男性が、女性を訴えたそうです。訴状によると、女性は、上映開始から約15分も携帯をいじっていたんだそうです。男性が再三注意したところ、女性は退出し劇場を後にしたようです。楽しみにしていた映画を台無しにされたと感じたんでしょう。男性は女性の分のチケットの代の返金を求めて訴えたという話です。さすが訴訟大国です。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーリミックスの監督であるジェームズ・ガンはツイッターで、訴えちまえ、彼女は懲役を食らうべきさ、と物騒なツイートをしているそうです。映画がつまらないと感じて、途中から携帯をいじり出すなら、まあまだありかも、と思わなくもないですが、冒頭からは確かに辛いですね。女性の言い分としては、恋人と喧嘩した友人の相談に乗っていたということみたいですが、それでも、まあね。初めてのデートでこの態度、干渉を邪魔されると訴えるという手段に出るわけですから、映画ファンを怒らせると怖いという話でもあります。っていうかあれですよね、上映中のマナーってお客さんのモラルに訴えかけている以上、携帯電波を遮断する装置をスクリーンに配備するなりして、携帯電話を使用不可とかにしない限りは起こり得ますよね。アメリカでは富裕層向けにプライベートシアターで新作映画を配信するシステムがあるそうですが、映画を落ち着いて見るにはそれがベストなんでしょうね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第20回が 最終回にならないことを願っています。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
シネマの秘密ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。And to enjoy the next broadcast distribution.